今朝与えられております聖書の箇所を読みいたします。ヘブル人への手紙12章の1節から2節です。ヘブル人への手紙12章の1節から2節新約聖書の454ページになります。それではお読みいたします。ヘブル人への手紙12章の1節から。こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷をまとわりつく一切の重荷とまつわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。以上の箇所からキリストから目を離さずと題して、清岡先生にメッセージを取り継いでいただきます。
このように新しい年の最初の日をですね、神様に礼拝を捧げできることを感謝をしております。北海道で牧会されている牧師が語っておりましたけれども、この冬場の礼拝はですね、本当にこの雪があってそこに集うのも命がけだということをですねおっしゃってましたけれども、まあそのことを思うとですね、で私たちはまあこのようにですねお天気も良い、そういう中にあって本当にそういう面では幸いの中にある、恵みの中にあるのかなと思ったりしますし、本当に感謝もしたいと思います。このそれぞれの新しい年に向けていろんな思いがあるかと思いますけれども、で私たちがクリスチャンとしての道をこれからも歩むわけですけれども、昨年もいろいろあったでしょうし、また今年もまたさまざまなことがあるかと思います。でもその信仰の歩み生活において大切なことがやはりいつもあるかと思いますが、それはこのヘブル書の12章にもありますように、信仰の創始者であり完成者であるイエス・キリストから目を離さないということがあります。以前の訳では信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎつつ走ろうではないか、そんなふうにも訳されています。まあその面ではとても私たちにとって励ましとなる本当に御言葉でもあろうと思います。まあ今日は新しい年を歩み始める私たちにとって大切なこの言葉から見てまいりたいと思います。まあ一つは私たちがまあ目を留めてはならない、目を留めて心を奪われてはならないものがやはり日々の生活においてもあろうかと思います。まあその一つはやはり私たちを取り巻く周囲のいろんな状況やあるいは環境もあるかと思います。私たちが自分を取り巻くその状況によってさまざまに恐れたりあるいは動揺したり、その中で右往左往してしまうこともあります。まあ、そんな弱さが私たちもあります。以前にも取り上げたことがありますが、そんな例をイエス・キリストの弟子ペテロの姿にも見ることができます。まあ、ペテロといえば立派なキリストの弟子でもあり強い人と思うわけですが、決してそうでもないわけですね。ある時このイエス・キリストの弟子たちは弟子たちだけで船に乗って湖を渡っていました。ですがその中で向かい風とそして荒波に悩まされて、とうとうなかなか進めないで夜になってしまったわけです。まあ、そんな悪戦苦闘しているところに湖でこのイエス・キリストに出会うわけです。弟子たちは最初は驚き恐れたわけですけれども、キリストがしっかりしなさい私だ、恐れることはないと言葉をかけられたときに、 弟子たちは安心しました。その時に弟子の一人であるペテロはですね、キリストに私をあなたのところに行かせてくださいと願いました。そしてキリストが来なさいと語りますと、ペテロはですね、キリストをじっと見つめて、そして見つめながら足をですね、湖の上へと踏み出したわけです。そして湖の上を歩くというまさに奇跡であったわけです。まあ、ところが聖書はこう続けていきます。ところが強い風を見て怖くなり沈みかけたとあります。ペテロは自分を取り巻くその強い風を見て怖くなった。ペテロはですね、イエス・キリストに目を留めて歩き出したのはいいけれども、考えれば自分はとんでもない大変な状況の中にいるんだと改めて知るわけです。その時にペテロは怖くなり沈み始めたとあります。まあ、それは彼がキリストから目を離して自分の周りの向かい風や激しい波を見て怖くなったということでした。まあ、そのようなことは私たちにもあろうかと思います。ある牧師は街道建築をですね、行ったわけですけれども、そのために多額の、まあ、借金をすることになったわけですけれども、そのことを考えると、これから自分たちは果たして返せるだろうか、まあ、そんなことを思ってですね、怖くなったと証しておられたこともありました。周囲の状況やさまざまな困難な状況を見たときに、やはり私たちは恐れを抱いたりします。そしてその恐れがペテロのように沈没あるいは失敗をもたらすこともあります。ペテロだけのことではもちろんありませんで、私たちも同じような失敗をしてしまいます。信仰を持って歩み出すとですね、すべてが自分の願うようにうまく運ぶと思っていたら、まあ、とんでもないことでもあるわけです。私たちの信仰はいわゆる御利益の信仰でありませんし、信仰者として歩み出したとしても病気になることもあります。失敗することやあるいは挫折を味わうこともあります。この世的には不幸と見えるようなことも起こり得ます。困難にも出会うことがあります。でもキリストから目を離し、そのような自分を取り巻くさまざまな困難な状況にのみ目を向けていると、やはり信仰も沈み込んでしまいます。そして神を恨んだり、あるいは時には人を恨んだり、不平不満に満ちた歩みをすることにもなります。キリストから目を離し、向かい風やあるいは激しい波を見たときに、ペテロは本当にそこで沈み始めたとあります。まあ、私たちが目を留めてはならないものはもう一つは、やはり私たちの周囲の人々、あの人この人という人々のことでもあるわけです。私たちがキリストから目をそらして、自分の周りにいるあの人この人に目を留めてしまいます。まあ、これもまた私たちを動揺させることにもなります。まあ、そんな例をまたこの愛すべきペテロに見ることができます。復活のイエス・キリストが弟子たちの前に現れました。そしてペテロにこう言われたわけです。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせて、あなたの行きたくないところ、あなたの行きたくないところに連れて行きます。そんなふうにキリストはペテロに対して言われました。ペテロはもちろん大いに驚きました。キリストが自分のこれからの、ペテロのこれからの人生について語られたわけでした。でもそれは順風満帆の人生ではなくて、行きたくないところに連れて行かれる、自分で帯をすることさえもできない、人の手によってということでした。そしてそれは他ならぬペテロの やがての殉教の死をも予言するものでもあったわけです。まあ、そんな言葉を聞いてペテロは大いに不安だったと思います。そしてペテロはイエス・キリストに言うわけです。聖書を見るとこうあります。ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子が後ろについてくるのを見た。ペテロは彼を見てイエスに言った。主よ、この人はどうですか。ペテロがキリストから自分の生涯のことを言われた後ですね、本当にそのそこにヨハネ、弟子のヨハネもいた。そしてペテロはヨハネを振り返ってですね、イエス様、この人はどうなんですか、ヨハネはどんな人生ですかとこう問いかけるわけですね。ペテロはキリストに愛されたという評価されている弟子仲間のヨハネを見て思ったわけです。自分は行きたくないところに行かされる。イエス様はもしかしたらヨハネをエコひいきしてるんじゃないだろうか。そしてじゃあヨハネはどうなんですかとペテロの心には、まあ、ヨハネへの妬みもあったかもしれませんし、ひがみやそういったものもあったかもしれませんが、そのことをキリストに問いかけました。そんなペテロにキリストは言われるわけです。私の来るまで、イエス・キリストの再臨ですね、私の来るまで彼が生きながらえるのを許さ、私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私についてきなさいということでした。もしイエス・キリストが、ヨハネがですね、これからもずっと生きていくことをですね、望んだとしても、それがあなたに何の関係があるか。あなたは私についてきなさいという言葉でした。それはヨハネやあるいは他の弟子たちがその人生がどうであれ関係ない。あなたは私について、そしてあなたの人生を歩みなさいと厳しく言われたわけです。まあ、私たちもペテロと同じような失敗をしてしまいます。私たちはとてもですね、あの人のこと、この人のこと、人のことが気になります。そして人と比べます。あの人は全てがうまくいって幸せなのに、この人は何の苦労もなく歩んでいるように見えるのに、どうして自分だけが、まあ、このような苦しみに出会うのか、どうして自分だけがこの困難な道を歩まされるのか、そんなつぶやきも出ることがあります。そして妬みや、あるいはさらには幸せそうな人を見ると憎むことさえもある、そんな愚かなところもあります。私たちは他の人のことをですね、もちろん全てを知っているわけではありません。自分が知らないだけで、その人それぞれに多くの戦いや苦しみや悩みも抱えているわけです。特にそのただ中にいるときには他の人のことは見えませんし、そして確かに人に言える頃はそれなりの光が見えた時でもあります。自分一人が悲劇の主人公となって自分だけが苦しんでいると、まあうぬぼれないことでもあるわけですね。人はそれぞれ置かれたそのところにあって戦いもあり、また悩みや苦しみもあり、その中で歩んでいるわけです。キリストがペテロに、それがあなたに何の関わりがありますか、あなたは私についてきなさいと言われた、まあ、その言葉は私たちも心に留めるべきではあるかと思います。私たちがそれぞれに神から与えられた自分の人生があります。一人一人それぞれに人生の重荷も異なるし、あるいは戦いも違うわけですけれども、ペテロのように殉教の死をですね遂げる弟子もいれば、ヨハネのように迫害の中でも長寿を全うして教会を指導した者もいます。神が私たちの人生を決してですね、十杯一からげにはしていないわけです。あの人この人ではなく、自分に与えられた人生を歩むようにということでした。人と比べて悲願だり、あるいは妬んだり憎んだりして、そんな、まあ、愚かなことは避けなければならないかと思うんですね。 目を留めるべきではない、あのペテロのように、ペテロの失敗ばかり取り上げていますけれども、このイエス・キリストが目を離したときに本当に周りを見て怖くなって沈んだ、あるいはヨハネのことが気になって、あれやこれや問いかけた、そうではないようにということでした。そして目を留めるべきはそのところでありますけど、その目を留めるべきものがありますが、やはりその第一はイエス・キリストにこそ目を留めるということでした。ヘブル書の十二章の二節にありますように、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないということでした。信仰の創始者とありますが、イエス・キリストこそが信仰がどのようなものかを教えてくださったわけですし、また以前の訳のように、この導き手とあるならば、キリストは私たちの人生を、あるいは信仰を導いてくださるお方でもあるわけです。そのイエス・キリストによって信仰の道が本当に示されているわけですけれども、それらイエス・キリストの信仰の姿は十字架への道に最もよく表されています。ゲッセマネの園において祈られました。しかし私が願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。これがキリストの祈りでした。また十字架の上で祈られたのは、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているか自分ではわからないのです。そんな姿がありました。そのキリストの姿について、このヘブル書の十二章の二節においてはこうも言われています。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのですとあります。キリストは十字架の苦しみ、あるいは恥ずかしめをもものともせず、そして自分の前に神によって、父なる神によって置かれたその道を歩んだわけです。自分に備えた道がどんなに苦しくても大変でも、ペテロのようにこの人はどうなんですかとは言えないで、その苦難の道を歩まれた。でもそれはまた栄光に至る道でもあったというわけです。私たちもいろんなことがあったとしても、この信仰の創始者、完成者、導き手であるイエス・キリストから目を離さないでということでした。そしてその道を歩むということでした。その道が時には向かい風であったり、あるいは激しい波に満ちたものであったとしても、でもそれはやがては栄光に至る道でもあるわけです。聖書はそのことを語りますが、十二章の三節ではこうも言われます。あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗も忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないようにするためですとあります。私たちが目を留めなきゃならないのは、まずイエス・キリストご自身でした。そして目を留めるべきもう一つのものは、やはり天の御国というものでもあるわけです。コリント人の手紙の中にこのようにあります。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い困難は私たちのうちに働いて、計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからですとあります。まあ大変な中に置かれると、自分ほど苦しんでいるものはいないかのように思ってしまいます。でも決してそれは耐えられないようなものではないと言います。聖書でも、あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えることができるように、試練とともに脱出の道も備えてくださいます。 とても有名な第一コリントの10章にある言葉です。そこで私たちの試練は人の知らないものではないと言います。でさらには耐えられないような試練に合わせることはないとも言われます。試練に遭うとき、それは神が私たちにその試練に耐えられると評価されているとも言えます。しかもそれは今の時の軽い困難と言います。そしてやがては重い永遠の栄光に至るとあります。ここにおいては確かに日々困難の中にあり、肉体は衰えていくでしょうけれども、でも見えるものではなくて目に見えないけれども永遠に至る天の御国に目を向けるようにとあります。やがて私たちが帰るところ、天のふるさとでもあるわけです。昔の信仰の先輩たちは言います。彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。私たちもそれぞれ地上での故郷はあると思います。ふるさとはあると思います。ですがもっと素晴らしい故郷、天のふるさとがある、永遠という尺度でそのことを見ていきたいと思います。新しい年を迎えました。この新しい年も何があるかもちろん分かりませんけれども、本当に信仰の導き手であるイエス・キリストに、そして永遠の天の御国にこそ目を留めて、そして歩んでまいりたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、この一年の最初の日を心から感謝をいたします。私たちの目はいろんなものに向けられ、それに心を奪われてしまうものでありますけれど、神様どうぞいつもキリストを見上げ、天の御国を見上げ、また歩むことができますよう、どうぞ強めてください。お一人一人の上に新しい年、それぞれに祝福が豊かにありますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。